こんにちは、青木です。さっきの音声でも出てきた、リソースを余らせるっていう、まあ、概念というか非常に大事なことなので、追加で音声を取ろうということになりました。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、さっき あの話で出したのはその、まあ、要はリサーチが利益につながる部分の活動であって、はいはい、取引をする上で出てくる手間、
はい、
発送とかショップにオーダーをするとかっていうところは利益を増やす作業でも何でもなければ、はい、出品作業もまあほとんど同じです。まあ、微増はすることはあっても本質的にはリサーチをして、まあ、新しい商品を開拓するとか仕入れ価格を下げるというところが利益を増やしていく、まあ、作業になるの で、
そうです、ね、
その1日の活動の中にリサーチが含まれてないと、
はい、
基本的には利益が増えることにはならないと。
そうですね。
でそのリサーチをするためには、まあ、リソース、はい、時間なり体力なりが必ず必要じゃないですか、はいはい、なんでリソースが余ってないと、
はい、
さっきの作業とかで時間が全部埋まってしまうと、
うん
まあ、リソースが余ってない状態でリサーチができずに利益は減っていきます
と、はいはい、
これまあ倍まで置き換えて話してるんですけど、
はい、
リソースを余らせて非常にこう大事な考えというか、
はい、
まあまあ、大事以上にでちょっと出てこないんですけど、はい、まあ、非常に大事なことですよね。
大事なことですね。非常に非常に大事です。
非常に大事です。
どのくらい大事かというと、それがなかったら人類はここまで発展しなかったっていうぐらい大事ですから
人類が発展しなかった、
はい、
じゃあリソースを余らせることで人類は発展してきたってことですよね。
そうです、そうです、はい、結局その縄文時代にマンモス追っかけてたのから、
はい、
なぜ弥生時代になってそこからどんどん、はい、社会が発展していったのかっていうことを考えたときに、
はい、
その米を作って、
はい、
それを余らすことができたからっていうことですよね。
そうです
ね。マンモスその日暮らしで取ってたんじゃなくて、
はい、
米を作って米を余らして、
はい、
余った結果そのできることが増えて
時間ができたと。
時間ができますね、それで、
はいはい、あとそのお米になったことでちょっとこう見通しが立つようになりますよね。
そうですね。
食に対しての、
はい、
昔は、ま、その縄文時代はまあ、マンモスをかけてたのか、はい、その木の実を取ってたのかは、
はい、
まあ、その不足というか土地によるとは思いますけど、
はいはいはい、
基本的にはその日の食料を取って、
はい、
次の日どうなるかわからないっていうのをもう毎日繰り返すっていうような
。そうですね。もうもちろん多少保存食にはなったと思うんですけど、
はい、
そのまあ、たかが知れてるんですよね、その量が、
はい、
米ぐらいになってくると、
はい、
コミュニティが生まれるレベルで余るんですよ、
はい、
でその役割分担とかが出てきて、で権力者みたいなのが生まれてきて、
はい、
今の社会の形にどんどん近づいてくることによって、
はい、
でじゃあ役割分担の時にその社会制度を整えたりする人っていう専門的な人も出てくるし、
はい、
逆にその今度はそれで戦闘に特化した人とかっていうのも出てくるし、
はい、
そうするとその人たちはその人たちでその人の能力が余ってくるんですよね。
ああ、なるほど、はい、
でそれがまた新しい組織を作り出して、
はい、
国家として大きくなっていって、
はい、
みたいな流れになって発展してきたわけです、基本的には。
なのでそのベースになってきたのは、
はい、
リソースが余ったから、はい、そこに注力というか当てるこう、まあ、体力も時間も余裕も出てきたっていうことですよね。
はいはい、
それはその人間の社会にまあ置き換えてというか、
はい、
その歴史を紐解いたわけですけど、
はいはい、
バイマでも同じだと。
バイマでも同じです。なんかすごいこの概念というか話の規模のギャップがすごいですけど、
はい、
何でもそうですよね、基本的には。なんか別にその縄文時代の人たちはそうしようと思ってやってたわけじゃなくて、たまたまそうなったからそういうふうにやってたっていうことなんですけど、僕らはそれを知ってるわけですから、
使わないといけないというか、まあ、意識するべきところ
ですよね、
はい、でリソースが、こう余らせないとは余らないもんですか。
基本的には、
はい、
縄文時代から弥生時代ぐらいの時間がかかっちゃうと思います、意識しないと。
なるほど。
まあそこまでかかんないかもしれないですけどやっぱりその方向性を意識するかどうかで、
はい、
やっぱりその転換するまでに、
はい、
まあ、無駄が増えちゃうでしょうね、きっと。
なるほど。リソースを余らせるっていう言葉のチョイスをしているので、
はい、うん、
例えば、
うん、
今、
うん、
そのあじゃあ10万稼いでるのを12万にしたら2万のリソースが余るわけじゃないですか。増やさないといけないっていうのはそもそもちょっと間違いというか、
はい、
まあ、活動時間においては10活動してるものを2やめても2のリソースが余るわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
この増やすとか減らすとか置いといて余らせるっていうことが大事ですよね。
余らせるってことが大事です、はい、
ですその次の何かに企てるための時間なりを余らせる、その増やして余らせないとってなると結局今増やすことができるリソースがないんで余らせれないですよね。
そうですね、はい、その通りです。
なんか増やすために増やしましょうみたいな、なんかおかしな話になっちゃうんで、
はいはいはいはい、
それは削ってでも余白を持たせるっていうことが大事なわけですよね。
そうですね、結局だからそのコストパフォーマンスの話になってくるんで、
はい、
かけたコストっていう分母と成果っていう分子、
はい、
この割り算じゃないですか、
はい、
だから分子を増やすでもいいですけど、
はい、
分母も減らすことも考えた方がコスパは良くなっていくので、
はい、なんで1対1の関係性から、
はい、
1かけて 1.2 生み出せるための、
はい、
なんかその、
うん、
なんていうんですかね、レバレッジをかけるっていうと、
はいはい、
いいんですかね、そうですね、今まで1時間で1万円例えば稼いでたものを、
はい、
一時期8000円、
はい、
5分の4ですか、5分の4にして、
はい、
8000円にして、
はい、
その5分の1の時間で1万円以上のものにするっていう発想ですよね、
はいはい、
トータルとして、
トータルとしてそういうことですね、
はい、なるほどなるほど。リソースが余らない状態にでもなっちゃいますよね。なっちゃうっていうかその、
うん、
意識しないと、
はい、
なっていきますよね。
そうですね、はい、意識しないとなっていくと思います。やっぱり
目いっぱい使っちゃうというか、
はいはい、
それはなんていうんですか、できる分のよく、むしろ頑張ってるぐらいの感じになっちゃいますよね、
うん、なっちゃいますね。
まあ、前回の音声でもやっぱり話したんですけど、
はい、
商品をいっぱいいっぱい売って、
はい、
作業の時間をかけて、
はい、
で出品のメンテナンスをして価格調整をしてっていう時間をいっぱいいっぱいやって、
はいはいはい、
でもその先に結局20万っていう、
はい、
頭打ちがあった時に、
はい、
これが仮にもう10万になってでも、
うん、
一旦減らして30万にするためにはリソースが余ってないと、
はい、
延長線上にはいけないと。
そうですね、
その30万っていうのは今の活動を頑張っても、
はい、
あ時給が上がらないので、
はい、
活動時間に、
はい、
時給が上がらないので、
はい、
頑張ってやるしかないっていう状況だと、
うん、
今度は体力とかを前借りすることになると
思うんですね。
リソースっていう感覚でいうと、そのお金だとか時間だとか体力っていうのを全て資源、
う
ん、リソースだと考えていて、
はい、
で睡眠時間を削って頑張りますっていうのが時給を上げることにつながってないと、
はい、
結局未来のその回復する分の体力だとかを前借りしちゃってる状態
で、
要は借金生活になって
ると。そうですね、はい、
ってなったら結果的に歩む道っていうのはマイナスになりますよね、
うん、
前借りをしてるわけなので、
はい、その前借りした分でより大きなものが生み出せないのならば、
ああそうかそうか、それを生み出せたらいいわけですね、まだ、
はい、そう、だそういう時期もあってもいいとは思います正直、
うんうん、
ただそれがもしそこまで考えられてないのであれば、
はい、
まあその前借りが終わったタイミングでもトータルでマイナスになってるわけですから、
そうですね、
意味なかったなってなるわけですよね。
あ、なので前借りをするなら少なくとも、
はい、
その投資をしてる時間になってないと、
もちろんもちろん、はい、
ダメってことですね。
そうですそうです、
なるほど、
はい、
そういう、こう観点で体力も使ってほしいなと。
そうです、ね、
まあ、もちろん時間は第一優先だと思いますけど、はい、
うん、そうなんですよね、もう体力とか、
はい、
あとそのストレスみたいなものって、
はい、
割となんか急にみんな軽視しだすんですけどなんか気合と根性でできるみたいな、できないですから、
できないですね、
はい、できないっていうのは、まあ、みんな知ってるはずなんですけど、なんか急にしようとしちゃうっていうのはありますよね。
なんかその原因を気合に置き換えちゃうケースってなんかありますね、
うん、ありますね。
うまく、あ、頑張れないのはなんか気合が足りないからだみたいな、うん、気合でなんとかなる根性論って、で結局そうやって前借りしてるだけなんで、
はい、
より首を絞めてるだけというか。
そうですね、
ただタイミング的にはなんか限界を感じるのも僕はいいと思ってるんですよ。要は、
はいはい
はい、あ、 その勝手に線を引いちゃうっていうんですか、はい、あこれ以上頑張ると自分にはストレスだから無理ってしてしまうと、うん、本当はもっと 100m 先に限界があるのに 100m 手前でなんか諦めちゃって、はいうん、こう能力を最大限に発揮できないと思うんで、そうですね、たまにその臨界点ぐらいまで行って、はい、無理をし続けたら、はい、結局借金の、金利が、
はい、
あ膨らんでいくのと一緒で、はいうん、どっかで痛い目見るんですけど、はい、たまに借りてそれをまあその場ですぐ返してっていうなら全然あり
なんで、はい、と思います、はい、
そこまで行くのは、まあ、大事というかタイミング的にあってもいいのかなっていうの
は、そうですね、うん、
これもっと話を広げると僕、はい、あの家族との関係性もそうだと思って、
いやそうだと思いますよね、
うん、例えばその家族に無理を強いて、はい、こういう活動をしてるっていう、それがもし関係性が借金状態になってしまうと、うん、絶対こう歪みというかなんかあの不満とかストレスが溜まってって、はい、もう自分ではコントロールできないところで爆発をすると、はい、結構なんか取り戻しがつかない
ですね。
なんか家族が円満になるように稼ぎたいって思ったのに、それをやることによって家族の仲が悪くなっていくっていう、なんか、なんかそういうのもリソースっていうとちょっとまた変わってきますけど、
まあ、そうですね、まあ、言葉のチョイスは難しいですけど、はい、でもまあ同じようなことだと思いますよ、う
ん、なのでことバイマのだけになんかバイマを活動してるしてないと、うん、あとはその上がった利益だけじゃないよっていうところですよね、
はい
はい、あ結構エズナさんのメルマガとかあとまあ話を聞いてると、
はい、
割と無理しないで寝てくださいみたいな話があるじゃないですか。やっぱりそうした方がトータルとしてこう、まあ、時給が上がっていくというか、はいはい、リソースをうまく使えていく人が多いですか。
うん、多いと思います。やっぱ続かないですよね、睡眠時間削ってやってると。
うん、
やっぱりその続けるっていうことをまず僕は第一に考えてるので、
はい、
寝ないと続かないのがもう目に見えてる。
そうですね、
うん、でもやっぱ一番その削りやすいんですよね、睡眠時間が。
はいはい、
だからまずそこは最初にやめてくださいっていうことを伝えますね。
あ、なんならこう睡眠時間を削る前にもっと削れるとこあるんじゃないかっていう発想もあっていいですよね、う
ん、多分 あっていいと思います、もちろん、はい、
なんか、まあ、これはこう男女じゃないですけど、男って割と切り替えが下手というか、うん、会社から帰ってきて僕家で作業してたこと昔は多かったんですけど、はいはいはい、作業するまでになんか空白の30分とか1時間とかあって、そこをなんかダラダラしちゃうのに、
うん、
睡眠時間削って何とかしようっていうのはちょっとこう発想、まあそこが切り替えの時間として必要なら仕方ないんですけど、 そうですね、うん、そこをなんか何も考えずにダラダラっと過ごして、
はい、
後で睡眠時間で調整を合わせようっていうのはなんか、
はい、
まあ良くない
ですね。良くないですね、はい、一番良くないパターンだと思いますね。
なるほど。なのでリソースをどっかから引っ張ってくるというか、
はい、
余らせる、なんかそれは睡眠時間を削るとか単純にそれは余らせてないので、
はい、
睡眠時間を削るっていうのはなんか前借りしてるだけで余ってないので、どっかで余らせるっていう発想が、
そうですね、
必要ですねというところですね、
は
い、
コスパを上げるっていう、
コスパを上げる、
はい、コスパを上げるっていうのは非常に、だからそのための睡眠だったりもするわけですよね。結局同じ、じゃあ3時間取れました、でも睡眠時間5時間の3時間と、
はい、
睡眠時間7時間の3時間では、
はい、
どう考えても集中力違うはずなんですよ、やっぱり。
うん、
その3時間が実質1時間ぐらいの内容になってしまうのか、
うん、
ちゃんと3時間できてるのかっていうのを考えたら、
なるほど、
まあ7時間寝た方がいいですよねってありますよね。
そうですね、うん、なんだろう、7時間寝て2時間の作業の方がいいって話になってきますよね、うん、まあそうですね、
はい、集中してできるんだったら絶対そっちの方がいいと思います。
なんであの基本的にはまあ外注必要ないとかっていう話で進めてますけど、
うん、
ちゃんとリソースが余るんだったら外注はやった方がいいっていう、
はい、もちろんもちろん、はい、
外注が云々ではなくて、
はい、そうですそうです、はい、
そのリソースが余らせるための本来のものなので、
はい
はい、余ってないなら外注はやめた方が、あその例えば、出品をしてもらうためにリストを作ってそこに何か労力がかかって、はい、結局自分でやってたら1対1の関係だったら1対 0.8 になってしまったら、はい、
うん、
なんか外注の意味がないので、
そうですね、まあ、それでも結果的にあの1個あたりのクオリティが下がっても、
はい、
トータルでなんか自分でやるよりはいいかなってなってるんだったらまあいいですけど、
はい、
もうトータルで見て1のクオリティが 0.8 に外注線にお願いすることによってなっちゃってるんだったら、
はい、
まあ意味ないですよね、やっぱりそれは。
そうですね、
もう骨折り損のくたびれ儲けという、うん、
そうです、
まさにそうですよね。
でストレスもたまると、
はい、そうなんですよ、本当にそう。
なるほど。
だ結構その外注さんの報酬を出すために仕事をなんか生み出すみたいな、
はい、
謎の話がたまに聞かれるんですけど、
はい、
まあ、それとかまさにその典型ですよね。
そうですね、国営企業みたいな話ですね。うん、そうですね。
あくまでそのリソースを余らせる、そのためにコストパフォーマンスを上げるっていうのを常にやっぱり考えながらやんないと、
うんうん、
どっかでやっぱり自利品になっちゃうんですよね。でこれ結果的に、結果的にというかその前まで利益を出せてない人だけの話じゃなくて、
はい、
利益を出した人も一緒ですよね、
うん、
例えばまあ50万とか70万1回行ったとしても、
はい、
もうパツンパツンの状況でそれやっちゃったとしたら、
はい、
やっぱ後に続かないんで。
そうですね、
はい、
まあ僕運の要素は大きかったと思うんですけど、うん、割と利益波乗ってあんまり落ちることがなかったっていうのは、うん、そういう部分があったんですか、ね、
だと思います、はい、常にある程度余ってて新しい何か取り組みをちょっとでもできてた、うん、
はい、
っていうのが結構大きいと思います。
一回パーンっていって下がっちゃう人っていうのはやっぱりそういうとこ多いですか、
はい、まあそうですね、はい、うん、そのパーンといったのをじゃあどうやったら再現できるかなみたいな、
はい、
そのコスパで言えばそのコストをより下げる方向に時間を使えなかったりとか、
はい、うん、
もうなんか一回行っちゃったから多分次も行けんだろうみたいな方向で、
はい、
なんかもう作業自体がほぼなくなっちゃうみたいな。それはやっぱりそういう傾向になっちゃいますよね。
あ、じゃあ例えばそのバーンって利益がいったら、
はい、
その分のリソースは絶対出てるわけじゃないですか、
はいはい、
そこをちゃんと使わないと痛い目見ますよ ね、
はいはい、
すね、それで例えばなんか欲しいものを買って旅行行ってとか時間も全部使ってってやって何もしないと、
はいはい、
まあ、それは経験として一つあるとはいえ、
はい、
ビジネスっていう面で見た時には当然落ち込むのは、はい、
もちろんもちろん
ってことですよね。
そうですね。
なるほど。耳が痛い話です。
まあそれはそれで別にいいとは思うんですけどね。
人生の経験としても。
はい。
はい、
でもまあでも結構でもそこまでやっちゃう人もなかなか少ないっちゃ少ないかなって気がしますけどね。
あ、どちらかというとズルズル使っちゃう感じですか。
はい、なんか自分の気づかないところで、
はい、
その例えばまあ50万稼いだから。
はい、
50万使っちゃって次行かないみたいな人よりは、
はい、
うん、なんだろうな、なんでその50万が出たのかっていうのを、
はい、
ちゃんと分析とかしないでそのまま続けちゃった結果、
ああなるほど、
っていう人の方が多いかなっていう気がします。
あの成果が出るっていうのはチャンスですよね、その、うん、自分のこう体験をもとに分析ができるわけなので、はい、
そうですね、
ライバルがいくらなんかこう利益出してるかも分からなければ、
はいはい、
その費用対効果とか、
はい、
時間対効果が全く見えないので、
はい、
それを自分で体験できて自分で分析できるっていう状況をなんかこう、
はい、
リソースにするというか そこにリソースを割くってことですね。
そうですね、はい
はい、なるほど。そういうことができる時間なり、まあ、資金なりができたわけなので。
そうですね、
はい、
心の余裕もできてるかもしれませんから。
そうですね、
はい、
なのでそういう時にこそ焦らないでほしいですよ ね、
う
ん、
そうですね。
結構月をまたぐと不安になるというか、はい、
うん、
次の月同じように出るのかなみたいな不安ってあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ何ですか、出ない時はまあ出ないので、
うん、
そこに不安に感じるよりはまずはできたことに対して分析をして、
はい、
じゃあ次の月どうするかっていう、まあ、前のこう立ち止まるっていうところじゃないですか。
そうですね、はい、
一旦足を落ち着かせるって言ったらいいんですかね、
はい、結局その余らせたリソースは新しいことに使うのもそうですけど、
はい、
その振り返ったりすることにも使いたいっていうのがあるんですよね。
はい、
うん、
なるほど、
はい、そこまで含めてこう一つのこう、
そうですね、
今の作業、
はい、
それを振り返る作業で新しい何かをやる作業みたいな感じでできるのが理想的なので、
はい、なるほど、
はい、
そうです。じゃあまずはリソースを余らせて、
はい、
余らせたリソースをどこに使うのかっていうのが、まあ、はい、まあもちろんですけど大事なわけですね。はい、わかりました。ではリソースを余らせるというテーマは以上で、はい、
終
えたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。